さあ、ラクラクファイブの時間です。お相手は遠藤ひとしです。今日のラクラクファイブは東日本大震災支援特別番組として放送します。さて、昨日福島第一原子力発電所の事故でついにレベル5からレベル7となりました。この事態様々に報道されていますが、私たちはどのように受け止めたらいいんでしょうか。今日は立命館大学名誉教授で放射線防護学がご専門の安西育郎先生とお電話がつながっています。安西さん。
はい、どうも。
よろしくお願いします。
こちらこそ。はい。
さあ、この福島第一原発事故で、この国際原子力事象評価尺度がレベル5からレベル7に上がりました。
はい。
先生はこの発表はどのように受け止められていますか？
そうですね、レベル7っていうのはこの国際尺度で、最悪のレベルなんですよね、
うん、
それでただおととい発表された時に突然レベル7になったんじゃなくって、
はい、
もう3月の15日事故が起こってすぐ、2号炉で、爆発的事象とこう発表されましたが、
はい、
それが起こってその時に大量の放射能が環境に放出されたんですよね、
うん、
それを今どれぐらい出たかっていうのを改めて、計算してみたら、国際原子力機関などが言うレベル7相当の放射能が出てるっていうことが分かったっていうわけで、もうすでに出ていたものについて、計算したらそういうものであることが分かったっていう、ことなんで、新たに何かが放出されたとかいうのとは違うんですよね。それでこれはやっぱり最悪の事態なので、こういうレベルいくつかっていうことを発表する意味は、我々がどれぐらい深刻な事態に今直面しているのかっていうことを認識することによって、事故の対応などにも力を注ぐわけですよね。だからそういう意味では、どうも3月下旬にはすでに政府はレベル7相当らしいってことを分かってたようなので、
うん、
もっと早くそういうことを発表すべきだったと思いますけども、国際社会から何か隠してんじゃないかとかいうような批判も ある中で、ギリギリ、いずれどうせ分かることですからね、
うん、
ギリギリのタイミングのところでレベル7相当でしたっていうことを、明らかにしたっていうことなんでしょうけどね。
でも今回このレベル7に関しては、このロシアなどではこの、はい、レベル7が妥当なのかどうかというところも議論になってますよね、
はい、レベル7っていうのは国際尺度で、事故によって出た放射能のレベルが あるレベル以上だっていう、決まりがあって、それからもう一つは発電所の中がもう再起不能、再建不能なものほど壊れてるっていうね、
うん、
その2つの条件なんですけども、今度のはむしろもうすでに出てしまった放射性物質が周辺にどれぐらい降り積もってるかっていうことについての観測事実から、ここでこれだけ汚染してるにはきっと発電所からこれだけ出てなきゃいけないっていうのを逆算してみたわけですよね、
うん、
それを原子力安全委員会と原子力安全保安院がそれぞれ独立にやった結果、ちょっと評価の結果は違ったけれども、大体似たような値になって、それは明らかに国際尺度のレベル7相当だっていうことが分かったので、両者合意の上でそれを発表したっていうことで、海に出た分なんかがこれ入ってないので、その分また改めて評価は、かえってもっと増えるんじゃないかと思うんですけども、
うん、
レベル7が最高なのでね、これ以上レベル8ってのもないんですけども、国際社会ではちょっと過大評価ではないかというのは声もあるようですけども、私はそう思ってなくて、レベル7相当だろうというのはかなり前から思ってたんですけどね、
一つこの情報公開のところでも問題になると思うんですけども、
はい、
この安西先生は常々この災害対策は最悪の状態を想定して最善を尽くすことだとおっしゃっていますが、
はい、
やはりこのその場合に最悪の状態、そして情報提供っていうこの両面が必要だと思うんですけれども、
そうですね、今災害地の人々は地震と津波でも決定的に痛めつけられているわけで、それに加えて放射能、こんなに重大なことが起こっているということを言うことは、かえってそういう再建への息吹に水を差すようなことになるということは一面あるわけね。だから わざと過大評価して大変だと騒ぎ立てるようなことは決して我々してはならないことですけれども、
うん、
事実は事実としてきちっと抑えて我々が どれほど深刻な事態に今直面しているのかということをみんな共通の認識として持って、それを克服するために力を集めるということはとても大事なことですよね、
うん、
それで、まあ、最悪に備えて最善を尽くすというのが大事だって僕も言い続けているんですけれども、どうもこの間見てると最善のことをやっていますって言ってだんだんこう最悪の方に引きずられてきたような印象を持っているので、やっぱりその辺はもう一回きちっと、まあ、かねて言っているように隠すな嘘つくな過小評価に陥るなってこの3つは守ってもらいたいと思いますね。
うん、先生は現時点で、
はい、
この最悪の状況に向かいつつあるのか、うん、それとも改善する方向にあるのか、うん、これどちらなんでしょうか。
はい、このところあのニュースを見てると多分ちょっと離れた場所あるいは東京などでも放射線のレベルがだんだん減るかまたは横ばいの状態であるとこういうことが言われていて、なんか事故が落ち着いているっていう印象を与えていると思うんですけども、
うん、
原子炉施設の中では一貫して危機が続いておりまして、とにかく原子炉の中にある燃料も核燃料の使用済み燃料のプールにある燃料もほっとくと熱を出して自分で溶けちゃうもんだから冷やさなきゃいけない。で原子炉の燃料を冷やそうと思って水を入れるとそれが外にまで漏れていっちゃってるらしいっていう中で、冷やさなきゃいけないで水を入れると漏れて放射能が外に出ていくっていう危機はずっと続いてましてね、
うん
うん、それで、まあ、入れると漏れるっていうのをなんとかしようっていうんで、まあ、メガフロートっていうのを持ってきてみたり、あるいは低レベルの放射性廃液があった場所を海にどっと捨ててそこを開けてそこに高レベルの廃液を入れて、もうちょっと原子炉を冷やすために水入れても大丈夫なようにしようとか苦心惨憺してて、しかもあの低レベルの廃棄物を海に捨てた時は漁業関係者に相談もなかったし、
うん、
各国大使館にも捨てた後に報告してるっていうんで、いかに焦ってたかっていうことがちょっと気になりますね。どうもあの東京電力から政府への要請もほとんど30分以内に、結論出して許可してくれっていうような非常に慌ただしいことだったので、やっぱり原子炉施設では、まあ、とにかく冷やさなきゃいけないが冷やすと漏れるっていう矛盾の中で、非常に危機感がまだ続いているというふうに見てるんですよね。だから周辺部分で落ち着いてきたっていうふうに言われてるけども、やっぱり私放射線の専門家としては原子炉の中で依然として危機が続いているっていう方をちょっと見据えていきたいと思ってますね。
はい、まあ、先ほどあの先生がおっしゃったこの放射線が専門ということで安西先生にお聞きしてるんですけれども、
はいはい、
この放射線による被害、
ええ、
これはどのような対策をすれば我々としてはいいんでしょうかね。はい、
そうですね、まあ、あのレベル7だっていうことでもうとてつもない放射能が外に出てるっていうことが言われたわけですけども、普段我々国家予算を表現するときだって何十兆円で兆っていう単位を使うけども、その1万倍の経なんていう京都の京って字書いて経って読むその単位なんか使ったこともないですよね、日常
で
ね。
そうですよね。
それで表さなきゃいけないほどの放射能が漏れてるって聞いただけで、なんか恐ろしくなりますけれども、しかし最後は我々の体がどれだけ浴びたかっていうことでチェックすればいいわけで、
うん、
いわゆるなんとかミリシーベルトっていう単位だんだんおなじみになったと思いますけども、まあ、食品がどれぐらい汚染しているのか、それを我々、食生活を通じて体内に取り込むことによってどれだけ何ミリシーベルトの被曝をするのかっていうところをきちっと見ておけばですね、
うん、
あのよくて原子炉からどれだけ出たっていうだけではなくて、結局我々の体の被曝にどう結びついているのかいないのかということをきちっと見るということですね。そのためには政府がそういうところにいると、まあ、地面に降り積もった放射性物質から我々がどれだけ浴びているか、あるいは水や食料などを通じて体の中に取り込んだ放射性物質からどれだけ浴びているかということをきちっと把握して、適宜発表して、最後はそこに住んでいる人あるいは東京にいる人などの子どもやあの妊娠可能年齢の女性を含めて どれだけ浴びたかということを、まあ、直接測る方法もあるのでね、
うん、
それで測って、まあ、悠々しき事態が起こっているのか、あるいはそれほど放射線の影響を気にするほどのことではないのかということを確認する必要があると思いますよね、
うん、
そういうことを国の機関ならそういう能力を持っているので、やはりやってもらう、それで適宜情報を発表してもらうということが我々の安心への道だろうと思いますね。
この正しい情報を自分自身でちゃんと受け止めて、はい、うん、そしてなおかつその正しい情報を自分なりに解釈ではなくて、ちゃんとしたこの基準に基づいて、はい、ちゃんと自分の中で受け止めるということが必要なんですね。
そうですね。過度に恐れないで、しかし事態を軽視しないで、きちっと今何が起こっているかっていう情報に目を向けるっていうこと、それが大事でしょうね。
やはりその時点としては、やっぱりこの政府、そして東京電力から発表される情報というものは正確で、はい、うん、そして随時というものがキーワードですよね。
まあ、こういう慌ただしい中では、正確な情報といっても、事故当事者も十分把握しきれないようなこともあるからね、
うん、
とにかく、まあ、速やかに発表してもらって、我々が後手後手に回らないようにですね、事前にそういう対策が取れるようなデータの発表の体制をきちっと整えてほしいと思いますね。
さて先生、今週末から福島に向かわれるそうなんですけれども、はい、この福島に向かわれるこの目的は何でしょう？
1970年代から僕、現地の人々と福島の原発の安全性について関心を持ち、まあ、批判的な活動をいろいろやってきたんですが、その人々が来てもらいたいというふうに思っていることと、私自身がやっぱ放射能の専門家として現地の土を集めたり放射線のレベルを測定してみたりしたいということで、
うん、
まあ、4月16日は私の71歳の誕生日なんですが、その日を期して福島に入ると、なるだけ原発の行けるところまで近くに行っていろんな資料を集めていきたいと思っています。
まあ、現地に行かないとわからない情報があると思うんで、ぜひ福島に行って、はい、そして帰られた際には、はい、ぜひこのラジオカフェでどういった現場の状況であったのか、はい、 そして放射線がどれぐらいの値だったのか、はい、ここをぜひまた先生にお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
わ、はい、かりました。
まあ、だからこの福島第一原発でこの現在当たってらっしゃる作業員の方のこの、ね、ご苦労と、そしてこの指揮されるこの東京電力側と、そして政府のこの何かここ誤差がありますよね。
そうですね。いや、最先端でこれ事故対策に当たってる人はもう疲れてると思うんですよ。ものすごくストレスまみれでね、
うん、
これ孤立させてはいけないので、もう電力会社の壁を越えてバックアップ体制をしっかりとって、まあ、この国の専門家の知恵も全部総動員して、なんとかこの危機を乗り切らなきゃいけませんね。
ですよね。この東日本大震災でこのどこか少し心の中にあるのが、この福島第一原発さえ安定すれば、
うん、
もっとこの復興のスピードが速くなるのになっていうのは実感してますよね。
意気込みが違ってくると思いますんでね、早く事故を収めたいですね。
今日は立命館大学名誉教授、放射線防護学がご専門の安西九郎先生にお電話でおつなぎしました。ありがとうございました。
どうも失礼しました。
らくらく5は今日東日本大震災支援特別番組として放送いたしました。またラジオカフェでは随時この震災関連の特番をお送りしております。ぜひそちらもご覧ください、お聞きください。らくらく5、ここまでのお相手は遠藤仁でした。